ました。先週から出エジプト記の新しいシリーズをスタートしました。先週は一章ということで、このイスラエルの民がエジプトから解放されていく出エジプト記の物語は、難民の物語だと。そしてどのように彼らが難民になったのか、そして難民としてどのような境遇を通らなければならなかったのか、まだ解放されるその前段階の彼らの様子について背景を見てみました。覚えてらっしゃるかと思いますが、エジプトに食糧危機のために逃れてきたイスラエルの家族が、その家族が増え広がり大きな民族となり、そしてその民族がエジプトにとっての脅威となり始めたために、王はどうにかしなければならないということで、生まれてきた男の子は全てナイルに投げ込まなければならないと厳しい命令が下されました。しかしその中で神を恐れた助産婦たちがおり、そしてイスラエル人の赤ちゃんを守ろうとした、そんな様子が一章には書かれていました。さあ、そのような状況の中である一人の赤ちゃんが生まれます。それが出エジプト記の主人公ともいえる、モーセという赤ちゃんです。神を恐れた助産婦の配慮のおかげでしょう。彼は生まれてすぐさま、その命を奪われることなく生き延びることができました。しかし本来であるならば、生まれてきた男の子の赤ちゃんはナイル川に投げ込んで殺さなければならない、奴隷であるがゆえの過酷な現実がイスラエル人たちにはあったのです。しかしモーセはきっとものすごく、可愛い赤ちゃんであったのでしょう。その通りに2節にはその可愛いのを見てと、お母さんは生まれてきたモーセを見た時にもうその子を手放すことはできない、なんとかしてこの生まれてきたこの可愛い自分の赤ちゃんを守りたい、隠しきれるだけ隠して育てていました。しかし3ヶ月にもなりますと体も声も大きくなってくるわけです。隠しておくためには限界があり、もうこのままではエジプトの兵士たちに見つかり、自分の代わりに彼らがナイルに投げ込んでしまう、なんとかしなければならないということで、苦肉の策ですよね。本当はしたくなかったと思うんです。足の枝で編まれたカゴに歴史アスファルトと、また樹脂、シリコンみたいなものを塗って防水加工を施し、3ヶ月になる赤ちゃんをそのカゴの中に入れて、私たちのイメージはナイル川に流したというイメージがありますけども、聖書を読むとナイル川の葦の茂みの中に隠したと。ですから川の片隅に流れないようなところに赤ちゃんを置いたわけなんです。なんとかして生きてほしい、わずかながらのチャンスもこの子に与えてあげたい、そんな切なる両親の思いがここににじめ出ているのではないかなと思います。しかしこれが難民として、そしてしかも奴隷とされた他国に生きなければならない民の生まれながらの現実であったわけなんです。本当に今私たちは平和で豊かな時代に生きることができているなと思いますが、今この時代でも、もう皆さんもニュースで見ているかと思いますが、地中海沿岸の島々にはイタリアにしてもギリシャにしても北アフリカから逃れてきた人たちや、またシリアの難民たちが小さなボートに満員に、もう本当に足の踏み場もないぐらいに詰め込まれ、そしてどこかの国にたどり着き、なんとかして難民として 生き延びることができるかもしれない、そんなわずかなチャンスをかけて大海原に出ていく、そんなニュースを見たと思います。まあ、ある人たちは無事になんとかその海岸にたどり着くことができました。そしてある船は残念ながらその途上で転覆し、そして泳ぐことのできない人たちは、多くの人たちが命を失う悲劇も報じられていました。そんな中でも私の、印象、また私の目に今でも残っているのは、大人ならまだしも小さな小さな赤ちゃんすら、本来ならばもうそれから数年ね、十数年後につけるような救命胴衣を身につけ、そして難民として船に乗せられている、そんな姿を見ると本当に心が痛み、またその子を連れてこなければならない、そんなリスクを犯さなければならない、その家族両親たちがどのような思いだったのか、いろいろ考えさせられました。きっとモーセの両親も同じような思いだったのでしょう。誰もが自分の子供、しかも生まれてきたばかりの大切な赤ちゃんの命をみすみす誰かに奪い取られたくはありません。自分で殺めることもできません。まあ、歴史の中では自分で育てたいけども、その境遇のゆえに育てることができない赤ちゃんは何とかして生きてほしい、そんな母親父親の願いとともに、歴史の中ではね、修道院のドアに置かれていたり、まあ、教会のドアにね、赤ちゃんが置かれて、誰かが面倒を見てくれるのではないかと託されて、置き去りにされた、そんな話もあります。日本だったらお寺とかがそういう場所だったのかもしれません。今では赤ちゃんポストというものが日本内にもあってニュースにはなりましたが、そんなところに自分の赤ちゃんを置いていかなければならない、そんな両親はどれほど心を痛めながらそれをしたことでしょうか、それをしていることでしょうか。モーセのお父さんとお母さんも、もうそれしか考えられなかったのだと思うんです。カゴに入れ、ナイルに投げ込む代わりにカゴの中に入れて、なんとか生きてほしい、もしかしたら誰かに気づいてもらえるかもしれない、そんな願いを込めてナイル川に置きました。そして聖書はさらに偶然というのでしょうか、神様の不思議な、導きを書いております。5節6節です。パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、はしためをやってそれを取って来させた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。ちょうど水浴びに川に降りてきていたパロの娘、エジプトの王様の娘が、川のその足の中にいる赤ちゃんに気がつくわけです。きっと優しい心を持ったエジプトの王の娘だったのでしょう。その子がヘブル人の赤ちゃんと分かりましたが、その子を憐れんだのです。そしてその様子を心配で心配で、お父さんやお母さんの代わりに陰でそっと見張っていたモーセのお姉ちゃんが、まあ、まさに絶妙のタイミングでそこに飛び出してきて、7節ですね。その時その子の姉がパロの娘に言った、あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んでまいりましょうか。頭がいいお姉ちゃんだったんですよね。機転を利かせこのような提案をし、そしてその子の実母であるモーセのお母さんをエジプトの王女に拾われたその子の乳母として育てさせましょうと、提案をするわけです。そしてそれが受け入れられ、その子は エジプトの王の娘が養育費を払いながらお母さんによって育てられました。そして10節、その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から、私がこの子を引き出したのですと言ったからである。十分に大きくなったその子モーセは、エジプトの王女の養子となり、引き出すという意味がモーセという名前にはあります。それは水の中から私が引き出してあげた子なんですよ、そういう意味を込めて、エジプトの王の娘はモーセと名付けましたが、不思議な偶然、神様の配慮なのでしょう、その引き出すというモーセが将来エジプトの民を水の中を通してエジプトから引き出す、そんな役目を担う大人となることになるんです。モーセは王家の一族に育てられたわけですから、きっとエジプト一の、その当時はエジプトと言いますと、世界第一の大国でしたから、もう世界一の教育を受けてきたと思うんです。ヘブル人の子供として生まれながら、エジプトの王家一族に養子として迎えられ成長したモーセです。そして17節からはもう一つのストーリーが始まります。あ、書いてあります。11節、こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時、自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。さあ皆さん、質問です。モーセが大人になったと、言われてますが、何歳ぐらいだと思いますか？16。リオぐらい。ユダヤ人は15で大人と認められて、いましたからね。大人がと思います。そのぐらいが大人かと思いますが、実は言うと聖書には答えが載ってまして、使徒の働きの7章に、ステパノという人物が、迫害を受けて、ユダヤ人の裁判で、立証している、弁明している箇所があるんです。その時にステパノはイスラエルの歴史を振り返っているんですが、モーセのところで、ちょうど40歳ぐらいって言ってるんですね。ですから、私42だから、ちょうど私ぐらいの年齢、だいぶ時が経ってからのこれはお話なんです。若い頃の出来事ではないんですね。ということは、もう十分に教育を受け、40ですからね、学校に来続けてるわけではないと思いますので、いろいろとエジプトの中の養殖を担っていたと思うんです。立派な教育を受け、指導を受けてきたわけですから、それなりの力も知識も経験もあった年齢であることでしょう。それゆえでしょうか、モーセはエジプトの王家に育てながら、実は自分はエジプト人ではない、ヘブル人の出生であるということを十分に自覚していて、それがどういうことなのか、いろいろと考え巡らし、自分の考えを持っていたのではないかと思うんです。ある時、同胞であるヘブル人の、イスラエル人の奴隷がエジプト人に虐げられている、しかも撃たれている、そんな様子を目にした時に、彼の中にあるヘブル人であるということのアイデンティティ、またその血が、そして王の家に育てられた、そして教育させられた、その、なんて言うんでしょうかね、権力者としての、また指導者としての正義感だったのでしょうか。モーセは、そのヘブル人を虐げているエジプト人を 誰も見ないところに連れて行き殺害してしまうのです。そしてその次の日には、今度はエジプト人ではなくてヘブル人同士が言い合っている。そしてその喧嘩をしているヘブル人たちを呼び止め仲裁し、喧嘩を仕掛けた方でしょうか、なぜ仲間をあなたは撃つのか、なぜ同じ民族同士で仲間同士で喧嘩をするのかと注意をするんです。まあ、きっとモーセはその立場から、そして彼らのためと思って注意したにもかかわらず、返ってきた答えは、誰があなたを私たちの司や裁き司にしたのか、あなたはエジプト人を殺したように私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思った。ヘブル人たちにとっては奴隷で苦しみ、本当にいつも辛い中歩んでいた彼らにとっては、ヘブル人でありながら、同じヘブル人でありながら、なぜか特権階級として、エジプトに育ったモーセに対する嫉妬やかみがあったのかもしれません。モーセとしては、自分の仲間であるヘブル人のために取った行動が受け入れられず、しかも前日彼がしてしまったエジプト人を殺害したことすらその人たちにバレており、モーセは驚くわけなんです。そして挙句の果てはそのニュースがエジプトの王様にも伝わってしまい、エジプトの王の怒りに触れ、モーセはもうエジプトにいることはできなくなり、逃亡するわけなんです。ミディアンの地と書かれていますが、エジプトから遠く離れたシナイ山にあったと言われている、シナイ半島にあったと言われているミディアンの地に移り住みました。出エジプト記は難民の物語と、先週から言っていますが、まずは食糧危機の難民としてカナンの地からエジプトに逃れてきたイスラエル人たちがおり、そしてそのイスラエル人の中に生まれたモーセは、非人道的なエジプトのその行為から命を守るためにカゴに入れられ、まさに小さなボート、昔、ね、ボートピープルという、難民のことがありましたが、小さなボートに入れられ、川に、命を逃れ、その危機から逃れ、そしてくしくもエジプトの王族の一員となり、そして今度はなんだか複雑ですが、政治的難民というのでしょうか、エジプトの王から狙われたことによって、今度はミディアンの地に難民として逃れていったモーセがいるわけなんです。しかし皆さんご存知のように、このモーセがその後にイスラエルの民を、そのエジプトから、その奴隷から、虐げから解放し、彼らを約束の地に引き連れる立役者となるわけなんです。しかしそのような彼が使命を担うまで、そこに至るまで、神様の本当に不思議な計画と配慮と準備があるということを、私たちはこの1章から2章、この箇所から読むことができるわけなんです。本当に不思議な、また面白い神様の配慮だと思うのです。奴隷の家族に生まれ、その命が狙われ、どうなるのかわからない状況の中、モーセはカゴの中に入れられ、そしてそのエジプトの王女に拾われ、しかも面白いことに、自分の母がその王女の養子の乳母として任命され、そして彼らはきっと奴隷として苦しい貧しい生活をしていたと思うんです。しかし自分の子供の命も助かり、しかも今度は自分の子供をエジプトの王族の公費を持って 育てていく、そんな面白い神様の計らいがあったわけなんです。もう何年間乳母として育てたのか分かりませんが、きっとこの期間にモーセのお父さんお母さんはこのモーセにイスラエル人としてのさまざまな教育がされたのではないかと言われています。この限られた時間に自分たちの伝えたい思いを一生懸命モーセに伝えたことでしょう。神様はこのように不思議な配慮を持って一人の命を守り、そして育て導いてくださっておられるのです。しかしそう思いきや40歳になったモーセが経験したことは、今度は仲間であるイスラエル人のために王族という特別な立場にいる自分が何とかしてあげたい、いや自分ならできる、いやしなければならないといった強い思いが湧き上がってきたことだと思うのです。なぜなら使徒の働き7章25節ではステパノがモーセについてこのように言っています。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものだと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。もうモーセは、私はまさに神様から選ばれた救い主、ね、彼らを助ける救世主であるような思いを持って彼らを手助けしたにもかかわらず、そのことを受け入れてもらえず、そのモーセの行為、その、行動を否定され拒絶され、そして命を狙われる身となり、ミディアンの地へ難民として逃れていかなければならない。そんなモーセは挫折を40歳を過ぎたその時に経験しているわけなんです。モーセというその一人の生涯を見てくるときに、神様の導きというものは本当に不思議だなと思います。時に神様は本当に憐れみを持って、もう命を失うそのギリギリのところで助けられ、そして神様の言うもかと思うような不思議な形でその子を育て、そして普通ならではありえないような奴隷の子が王族の一員として育てられる、そんな特権を与えられることもあります。しかしそのような神様の憐れみ恵みとは相反するような、神様のために何とか行動しようと一歩踏み出る者も、踏み出る者の痛い経験をし、理解されずに挫折するような失敗を経験してしまう。そんな時に神様なぜかと、神様の御心を見失うような経験もするものです。しかしこのように全てを整えておられる神様は、神様のご計画の中にあって、モーセはその時はその後自分がエジプトからイスラエルの民を導く大きな使命を担うとは思いもしなかったと思うんです。しかし実はそれら一つ一つの出来事を神様がモーセのために与えてくださり、準備してくださり、そしてモーセはその後その一つ一つの経験が一つの神様の計画、摂理という意図で一つに結びつく、一つにつながる瞬間を経験することになるわけなんです。先週の月曜日は地区連合大会がありました。そのメッセンジャーであった佐藤明先生は、福島第一原発に最も近いところにあった教会の牧師として、今とても多くの方々から注目され、また尊い働きをされている先生であります。出エジプト記ではありませんが、佐藤先生もまさに 出福島の、経験をその時にお話ししてくださいました。その時に私の印象に残ったのが、なぜ自分たちの教会が世界から注目されるような、そんな福島第一原発のから最も近い教会であったのか、なぜ私がその教会の牧師であったのか、まさに大震災と原発の問題の二つの災害に見舞われ、そして教会、そして、その地域の人を含めその教会が翻弄され、60名近くの教会員を連れて1年半の間に、確か700キロだったと思います、各地を転々としながら、まさに流浪の民として、さまよう民として教会を導かなければならなかった。その渦中の中で、なぜ私が、なぜ私たちの教会がと悩まれたそうです。しかし時が経ち、今振り返る時にいろいろなことが一つにつながり、その時のために神様が私たちを、そして自分を選んでいてくださった、そのようなことを思えるようになったと言っておられました。もし自分がもっと若い時にこの震災に、震災に見舞われていたならば、きっと私は経験も知恵も力もなく、こんな大きな使命を果たすことは到底できなかったでしょう。もしこれから10年後にこの震災が起こっていたならば、きっと私はもう体力的にこれだけの人たちを引き連れてさまようことはできなかったでしょう。本当にあの時、神様が私を導いてくださった、神様の計画があった、その不思議さを覚えますと言っておられたのが、本当に私の中に印象に残りました。あ、本当に神様の時、そしてその時のために神様は備えておられるのだな。印象的だったのが、その後小さなグループでお話しした時に、実は佐藤先生の若い新学生時代 の時に同じ、教会に行っていたという、方に、お話を聞くことができました。実は佐藤先生は新学生時代は本当に体力的に弱くか弱で、大丈夫かなと思えるような、そんな青年だった、そんな印象だったと言われてたんですね。まさに若ければ、きっと佐藤先生はそんな使命を担うことは無理だったのかと、まさにその通りだったなということが印象的でした。きっとあの震災の混乱の中、がむしゃらで何とかしなければならないとその時は気づかなかったかもしれませんが、少し時が経ち落ち着き振り返る中で、不思議な神様の準備と導きと計画を見ることができ、そしてその一つ一つが線となり、今の私たちにを導いていてくださったのだと、そこに気づかれているのだと思います。さあ、私たちはどうでしょうか。私たちももしかしたらまだその混乱の中やその途上の中、何もわからない、そんな、混乱の中に歩み、神様の計画が何なのか、なぜ神様はこんなところを通されるのか、理解できていないかもしれません。私たちにはそのことはよくわかりません。しかし神様はこの聖書という一つの神の御言葉を通して私たちに教えてくださっていることは、私たちと共に歩み導き、そして神の不思議な不思議な計画が私たち一人一人の上にもあるということなんです。誰が40歳の時に大きな痛い失敗をし、誰が80歳になってもう一度イスラエルを導くために立て上げられると考えていたでしょうか。私たちも神様がいつどこでどのように導かれるか分かりません。しかしこのモーセのストーリーから私たちが分かると、 分かることは、神様の導きの中に私たちが歩むときに、そしてその導きを私たちが信じ、そして委ね、その中にはギリギリのところで助けられたというような、ハレルヤというような経験もあるかもしれません。ギリギリのところで助けられなかった、なんで神様と叫ぶような経験もあるかもしれません。しかしそれらすべてを通して、神様が一つ一つのものを一つの糸としてつないでくださり、用いてくださるということを私たちは信じ、信仰を持って主の前を主と共に走り続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。